恵み深い天の父なる神様、これから少しずつ暑さが和らいでくると思いますが、週の初めの静かな朝に、私たちは今日は少し小さい声で賛美を捧げ、けれども心はいつもと変わらず天を見上げて、あなたに感謝を捧げ、あなたを褒めたたえ、私たちの旅路のあのこと、このことを神様にお願い、お祈り申し上げて、礼拝からスタートしようとしています。インターネットで礼拝している方も、またここに来られた方も、神様が健康状態、ご家族の状況、心の悩み、一切合切をご存知でありますので、こよ安かれ、この週も私があなたと共に歩むと、しっかりと御声をかけ、触れてくださって、大いに力づけ、道を示し、祝福してくださるようにお願いします。うつむき加減になる私たちの心の目をあなたに向けさせてくださって、素晴らしい一週間となりますようにお願いします。先ほど祈られましたが、北姉妹は神様が多くの方の祈りを聞いてくださって、半年以上ぶりにお会いすることができ、同じ場所で礼拝できて感謝します。来週は半年以上ぶりに宮城さんも一緒に礼拝に来られますので、宿泊されるマリアの家も用いてくださって、神様がこの絆を確かなものとしてくださるようにお願いします。皆さんの心にある願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。相変わらず悩ましい週が続いていて、私のお話もマスクをしてしようかどうかっても迷ったんですが、私がメッセージ終わったらまたマスクをするようにしてやってみようか、それから一回ここにフェンスのような何か分かりませんがアクリル板で作ってみようかとか、あれやこれや試そうと検討しているところです。ある教会は歌わないんですね。ある教会は聖書も声出して読まない教会もあるんです。ある教会は関係なく食事しているところもあるので、それぞれの考え方で選択なんですが、ただ私嬉しかったのは、昨日北さんご夫妻をゲストルームって多分一番いい部屋だと思うんですが、ご案内して、あ、この部屋は北さんたちを今日迎えるために設計士さんが設計して時間かけてできたんだなと思ったんです。と言って、北さんの時だけじゃなく、誰が泊まる時も皆さんもこの方のためにマリアの家のこの部屋は作られたんだなといつも思うんですね。来週は宮城さんも半年以上ぶりに付き添いの方と一緒に来てマリアの家の方に泊まられるので、長く泊まる人も自炊をする人も複数でグループで泊まる人もいろんな用い方されて、朝食つける人もいない人もいますが、よかったなと思っています。ところで、どう考えても普通じゃない1年間の半年以上が過ぎました。私も毎月入っている奉仕がほとんど全部中止になっているんですが、来月から中止かと思ってたのに、これテレビのようなモニターでやりますというので、私がここから、ここって2階か私の部屋かどうか分かんないですが、お話しして、沖縄から北海道までの参加する先生方にここからお話しする形でやりますとか、あるいは私がどこどこの教団の事務所に行ってそこで話してください、そこから全国に配信しますとか、こんなこと私もやったことないんですけれども、本当に不思議なことだなって。不思議といえば、教会も皆さんも一度は礼拝を自宅で茶の間を礼拝堂にしたはずですし、 今はキャンプとかゴスペルもこうテレビみたいなこのモニターでやったりしますし、大学もちょっと皆さんかわいそうだなと本当は思ってるんですが、新入生になっても友達と実際に会えなかったり、モニターを通してっていうのは、いやちょっとなんか残念だろうなと思ったり、だけど我が家でも初めてお盆の帰省誰も帰ってこれなかったので、やってみましょうかってリモートで3つテレビに映して、私たちとそれから関東にいる娘と息子たちとそれぞれなんか演奏してくれとか、最近描いた書道とか絵を写してくれとか、まあそんなことしてやってみて40分ぐらいやったんでしょうか。案外なんだかみんな集まって帰省したような感じになるもんだなと思ったんですね。とにかく今年は移動できないんです。まあいい点を見れば、あの東大元暮らしで、あこの地域の夕焼けきれいだな、こんなにおいしいお店があったんだな、まあいろんな地元の良いもの発見、私発見しましたよ。すっごくおいしいお店があるんです。知りたいですか？何ぬねのののから始まってのみつって言うんですけどもところがこの間来た2週間後からフランスに住みますっていう方、ちょうどのみつ休みだったので、やってないんですかってお父さんに言われたんですが、すいません休みなんですお盆でと言って、そして私が教えたのは第2番目の近くにできたフランス料理だった。ああだのこうだのって分かりもしないのにフランス料理のこの、あの羊の肉も出ますとか、ああだのこうだの言った後、あれこの人これからフランスに行くんだっけと思ってですねなんだか後で恥ずかしいような気もしたんですが、そんなこんな不思議なあの1年間の半分以上過ぎたんですが、家で話している時にこれは呼べるの年じゃあるまいかって聞いて、なるほどなって。皆さん呼べるの年って聖書で読んだこと聞いたことある人、初めて聞いた人がいるかもわからないです。聖書では数字が大事で、まあ、一つは7なんですね。1週間を7日に区切って、そして今日は安息日、年も7なんです。7年7年で安息の年は7年なんですね。 7×7 で7749で49年安息年が、7年ごとに来る安息年が7回来ると50年目になるんです。49年が終わってそこから1年間の50年目はヨベルの年というんです。ヨベルの年って何するんですかって、農耕もやめるんです。まあ、よく言えば土を休めるんです。ざーっとのべつ幕なし100年200年やって使えなくなったこの土地ってならないように、土地も安息が必要だよ、人生も休みが必要ですね。さらには間違って罪を犯した人の恩赦なんかがあったり、あるいはやんごとなき事情で大事な先祖代々の母屋が取られたり、人がヨベルの年になると先祖代々の元々の名義に取り戻せさじする、そういう恵みの年として 7×7 年の50年目のヨベルの年みたいなと言われれば、そんなにあくせく仕事しないで、あっちこち動き回るばかりが人生じゃないから、ちょっと静まって静かにしての恵み、神様がくださったストップする時、これもないですかって。皆さんもしかしたら今年何十年ずっと駆け抜けてきた私たちに、今年は呼べるですよ。全員一斉に動けない、動くな、ここで静まって呼べるの年の恵みを十二分に受けたらどうですかと捉えれば、この不可思議な一年間もまた良き年、素晴らしい一年と言えるじゃないかなと。さあ先週に続いて、先週覚えてますか、出エジプト記は新約聖書のイエスキリストの十字架にもう直結するさまざまなモチーフがチップのように埋め込まれている十の災いの最後の、ね、天災というか、神様がなさったことというか、先週は9番目覚えてますか、真っ暗闇でした。説明しませんでしたが、映画とか何かで見たことないですか、アラビアの砂嵐って、もう尋常じゃないですよ。突然夜中のように真っ暗くブワーッと砂を巻き上げて、砂塵がこの世界を真っ暗にする、その彼方に 新たな光、先週説明しませんでしたが、昇天者記念礼拝、天国に行ったら太陽ないよって、太陽いらないと書かれてるんです。なぜなら神様が光であるから、もう太陽もいらない。闇から光へ、9番目の、10しかない神様の裁きの一歩手前まで先週学びました。10までしかないんだから今日が最後ですよ。最後の出エジプト直前に何が起こったのかでアウトラインを出していただきましょうか。2つの言葉にまず注目しますね。一節に書いてあるんですが、一人残らずだ。これがキーワードです。子供が4人もいたから気がついて、夏休み終わって帰ってきたら3人しかいないって、ありえない。一人残らずだ。神様も父なる母なる思いがそうであるなら、天の父なる神様も誰一人として滅ぶことを望まず、だから時を延ばして延ばして延ばして一刀両断にしないんですよ。一人残らず救出するという、並々ならぬ神様の救いのご決意、ご計画、チップのようにこの言葉の中に読み取れるな。二つ目の言葉は好意と尊敬。こんな逆境下であったかい風が吹くって、エジプトを脱出するときに殴られ蹴られ瀕死の状態で脱出するならわかりますけどね、脱出する他民族が地元のエジプト人に好感持たれるって普通じゃないんですよ。好感だけじゃない、金だの銀だのこれ持ってってくださいって、これがやがての礼拝所作りに用いられるというんだから、なんと神様の奥深いご計画よ、知恵よ。ここで指導者のモーセは尊敬されたというんです。この外国の家臣や人々に、だって見たらわかりますよ、この傲慢不遜なエジプトの王様、顔だけは尊敬して従うけど心では尊敬できないな、このリーダーって、に比べてモーセという人は品があるし、リーダーシップダントツだし、本当に優れた人だなって尊敬を集めてたって、だから逆風の中で出ていったようですが、足元では暖かい風が吹いたんですよ。皆さん、コロナの中でも気がつけばご近所の人の一言、あるいは落とさせなかった遠くの友達からの温かいサポート、温かい風が吹くんですよ。この兆しが出たら、あとは十字架の一本道。出エジプトは今教会でコロナでちょっとしていませんけども、聖餐式、主の晩餐、イエス・キリストが肉体を裂いて神の子羊、罪のない傷のない子羊が血を流し肉を裂いてくださったということを象徴してやっていたんですけれども、当時は実際に傷のない羊を捧げて家の門柱にその血を塗った家は裁きが過ぎ越して救われたんですよ。もともとの過ぎ越しのお祭りは芋を潰して、エジプトではつらいレンガを作ってたので、レンガを象徴するようなものを食べて、そこから脱出したんだ。大脱出、出エジプトだったよねって。だから、出エジプト記の10番目のこの最後の災いは、そのままキリストの十字架の痛み、悲しみ、苦しみが救いの最後の一押しなんだということに直結するので、私たちも栄達の道ではなく、皆さんもあるでしょう、これ私の十字架かなって。これ私の大いなる悲しみだけど神様の眼差しの中かなって、ありますよ。ない人はいないと思いますよ。それは神様が用意された道であるけれども、一人残らず選ばれたんだから大丈夫です。好意と尊敬って、そんなことを受けるような人間じゃ自分はないはずなのに、ああクリスチャンになってキリストの後ろ姿にたどっていくと、そんなこともあるんだなって、ご褒美ね。といって戦いはありますよ。だから戦いに次ぐ戦いの中の大脱出なんですが、出エジプトなんですが、最後は栄光の冠ですよ。さあ、じゃあ前置き長くなりました。一節、声を小さめに出して、飛沫があまり飛ばないようにマスクしてるから大丈夫なんですが、読みましょう、味わいながら。はい。主はモーセに言われた。私はファラオともう一つの災いを、その後で 彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らず、あなた方をここから追い出す。追い出すと書かれてますが、エジプト人からすれば追い出して出ていけと言うんですが、出ていく奴隷状態だった聖書の民族からすれば脱出するんですよ。救い出されるんですよ。解放されるんですよ。誰が？位の高い学のあるユダヤ人だけが、いや、ここに書いてある。本当に一人残らずだと。だから全員出てけと言うまで、煮詰まるまで、こんなに神様は1から10までの災いを通して、この時を待っていたんだって。また先週のニュースでしたか？絵本の推薦文書いてくださった横田早紀江さん、旦那さんの茂さん、亡くされて教会でお葬式をして、まあ、亡くなる時は天国で待っててね、後で行きますからね。で、先週のニュースでは、もう倒れるまで恵みを私は探すって、ああ、母心だなって、親心だなって。だって弟たち双子の2人いるんだから、3人子供いたけど、もうしょうがないものは1人しょうがないでしょうとは言わないって。どっから来るかなって。その苦しみを通してクリスチャンになったことを通して、だって天国では神様が、聖書は契約約束ですから、救うと言ったら救うんですよ。罪許すったらやっぱり許さないとかないんですよ。天国で待ってるって言ったらもう閉じたとかないんですよ。一人残らずなんですよ。なので神様に与えられた三人の子供のうちの倒れるまで私は恵みを救出するのだって、神様も一人残らず救出するのだがさらにモチーフとなってかなって。だって皆さん、聖書の中に有名な放蕩息子の例え話はご存知の方多いんじゃないですか。お兄さんがいるじゃないですかって、そんなこと言ったって出て行った弟を忘れられないって、弟の次男が帰ってくるまで一日千秋思いで地平線の彼方をね、本当に年を取ったのお父さんというぐらいに心労があったと思いますよ。そして自ら目覚めてお父さんって帰ってきた、間違いない次男の息子だって、自ら走り寄り抱き寄せ、服を着せ、指輪をはめ、靴を履かせて、お祝いだって姿、どんだけ父親を傷つけたと思ってんだとかね、そんなこと一つも言わなかったんですね。あれが父なる神様のお心、母なる横田さんの子供を思う思いかなって。じゃあ一番出していただくと、第二ペテロにこんな言葉、やっぱり一人残る、聖書の世界は一人も滅びることを望まない神様だという箇所ですが、じゃあ小さめの声で第二ペテロ3章9読みましょう。はい。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるんです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。もはやここまでってこの世を切らなかった宣教師が世界の津々浦々に、私のところにも聖書の福音が届くまで、忍耐に忍耐、時を延ばして、すべての人が救われるように、一人も滅びることを望まない神様なんだなと思いますね。99匹の羊の例え話は子供にもよく話すから、紙芝居で見た人もいるんじゃないですか。100匹もいたら羊飼いはいいでしょ、1匹ぐらいいなくたって100分の1なんだからとは言わない。本当に羊飼いは羊を愛するので、事実かき分け探し、崖を降りていって、もしかしたら擦り傷ができても見つかるまで探す。探したら風車などをして抱きかかえて動けなくなった羊を必ず救出するという、あれがあなた一人を追い求めている神様ですよって。一人も滅びることを望まず。ところで、99匹の羊という歌が、私もメロディー忘れましたが、先週二人の宣教師の本を読んだら、一人の宣教師の本に出ていたんですが、 昔ムーディー聖書学院ってたくさんの伝道者を出したアメリカの聖書学校、私いつだかアメリカに行った時、ムーディーって小学校しか出てない後の大伝道者ですけど、生まれた家だったかそこに行ったことがあるんですけれども、そのムーディーが世界中で伝道力をしてイギリスに行った時、去年私がイギリスに行った時、そこでもちらっと思ったりしたんですけれども、ケンブリッジ大学って有名で、オックスフォード大学も有名で、ハーバードも有名です。もともと全部神学校でたくさんの牧師さんを輩出した、素晴らしい大学だと思いますが、小学校しか出てないアメリカ人がいくら世界中で名を馳せたキリスト教の伝道者とはいえ、船でイギリスに行って最高峰のケンブリッジ大学で聖書の伝道集会をやった時、何人かの学生たちがものすごい妨害活動をしたことが本に書いてありました。あっただろうなこういうことって。そこでお説教家が話す前に有名なゴスペル歌詞が99匹の羊という、1匹の羊を追い求める神の愛をしんしんと歌おうとしたその時に靴を叩いて妨害して妨害してね、そのアメリカからわざわざ来てお説教の前に99匹の羊の歌を妨害したうちの最も筆頭だった人がなんとその後捕らえられてって神様にもう強烈な反対者、クリスチャンになったのみならず中国への宣教師となってその後非常に用いられたってね。いや99匹の羊は最後の1匹があなたですよって、そのあなたがその妨害しているその人だった、その人の人生は捉えられて大きく変わったって。いやー神様って本当に不思議な大逆転だなと思ってその本を読んだんでした。皆さんアウトラインにもう一回戻っていただきますと、最初に注目したお言葉は一人残らずだから、この一人は皆さんです。全員がここに入っています。一人残らず、一人も滅びることを望まず、必ずあなたを救出し天国を用意している。で、じゃあそこに行くまで出エジプトは茨ばかりの道かというと、そうでもないんです。不思議な暖かい風、好意と尊敬という言葉、じゃあ2節を読んでその言葉を確認しましょうか。2節3節、まか不思議な記録ですが、じゃあ2節3節読みましょう。はい、さあ民に言って聞かせよ、男は隣の男に、隣の女に銀の飾りや金の飾りを求めるように、主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬され、普通じゃない尊敬です、大変尊敬された。もう肉々しく思われるのと真逆だったんです。それにしても金だの銀だのお持ちくださいって言ってエジプトを祝福されて出ていく、しかも心と顔が裏腹ではなくて、モーセは心から尊敬されたパロ王様の一番近い家臣から始まって民にですよ。これもともと2丸を出していただくと3章の時点で、じゃあ引用箇所の2丸に、じゃあ後ろの方ずっと行っていただいて、さっき1丸読みましたが、2丸出エジプト記3章21-22でこうなるよと言われてはいたんです。だけどまさか本当にこうなるかなって、出ていく時空手では出ていかないよって、好意を持たれたくさんの戦利品じゃないけど、本当は足りないぐらいです。もうただ働きさせられたこの国で、建築のエジプトって建築の文化ですから奴隷として見合わないぐらいだけど、それにしてもたくさんのものをもらって、これが後の移動式礼拝所、天幕テント式礼拝所っていうんです。移動したらまた礼拝所を作って、そしてそれを中心にみんながキャンプをして礼拝して、また移動して、この礼拝所の素材はどっから来たんですかって、エジプトでの対価、しかもいやいやではなく、しかしこれ結果論で、いやこんなこと想像できなかったと思いますよ。じゃあ3章の時点で言われていたことを確認しましょう。はい、私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方が出て行く時、 何も持たずに出て行くことはない。22節、はい、女は皆近所の女および自分の家に身を寄せている女に銀の飾り金の飾りそして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身につけさせなさい。こうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさいとは言われていました。こんなことはいかにしたらあり得るかなって、ありえないと思ったと思いますよ。手品じゃあるまいし。だけど実際に今日の箇所に来ると好意を持たれ、そうして尊敬され出て行ったというんです。皆さん、コロナで大変だ大変だってばっかり言わないようにしましょう。暖かい風吹いてますよ。四国の確か高知でしたか、アジサイ園とかっていう老人ホームか何かですかね。いやー、コロナのクラスターが出たら今どこでもすごいですよ。まあ、コロナを見張る警察みたいな、皆さん誰がコロナにかかってもおかしくないですよ。そもそも何も悪くないですよ。まあ、よっぽど自らかかる不要な生活してたなら別ですけれども、なのでアジサイ園も地域からものすごいバッシング食らうかと思ったら、多分施設長ですか、どんなにか慰められたかわからないって、初老ですって。初老というと私も多分初老かなと思うので、私ぐらいの人が誰か分かりませんが、自分で作った黄色い旗を写ってます。黄色い旗持ってきて、まず一本アジサイ園の前にタンと立てたんですって。頑張れアジサイ園って、ひらひらとたなびいてましたよ。グッときたらしいですね。この地域から出ていけとか、この地域汚すなとか、閉鎖しろとか言われるかと思ったら、そうでなくて、頑張れアジサイ園ですって。どんなにかあったかい言葉ですね。私たちはそうありたいですよ。あの人かかったとか、この人かかったとか言わないで、自分がかかってもおかしくないんですから。なのでその真逆の、あったかい風も吹くんだなって、一本立ったかと思ったら今度もう一本持ってきたって、そして去っていったっていうんですね。なんか時々BS だかは忘れましたが、タクシーの番組があるんです、いろんな国の。今コロナでタクシーも大変だそうで、お客さんが少なくて10分の1しか収入ないとか。そしたらがっかりして落ち込んでいた個人タクシーだかなんか知りませんが、その運転手さんが多分東京駅かなんかかな、横浜までお願いしますと。こんな長距離いくらかかるか知りませんが、こういうこともあるんだなって。まあ、全体には辛い日々だと思いますが、慰めだったって言うんですよ。と思ったら別のタクシーのお年召した方でしたが、運転手さんが外国人が乗ってきて、3,000円しかないけどうちに帰れないんだって、アパートがうちか知らないけど、なんとかこれでうちまでって、3,000円じゃ合わない距離だけど、優しいですねそのタクシー運転手。まあ、赤字になるけど送ってってあげたって、その人の家まで。そしたらついてない日だなじゃないですよ。悪いことばかりじゃないですよ人生は。その後乗ってきたお客さんが4500円のタクシーの距離乗って1万円出したでしょ。だから5500円お釣りだと思うんですが、お釣りもらわないでそのまま出てったというんですよ。私はあなたの不安だからって言ったそうですよ。まあ、時々乗ってたのか、その個人タクシーか何かに、そのタクシー運転手が優しい人だなと思ったか、おしゃべりがすごく楽しいと思ったかなんか知りませんが、あなたのファンだからお釣りいらないって言って4500の倍以上のものを置いててくれたと。3000円でそんな客を運んだかもしれないが、その後4500円のはずが1万円置いて、あったかい言葉を残してくれたって。なんだかコロナの殺伐とした時代ですが、皆さんの足元にも風吹いてないですか、あったかい風が。私は気がつけば右往左往して、誕生日の3月11日9年以上前、千葉にいてどうしようどうしようって言って、もう自分のことしか頭になかった。もう明日も見えなくて、とにかく自分中心に、じゃあ福島に行くってなったら後ろからトラックがついてきて、あんまり眼中になかったんです私。だって知らない宣教師だし、アメリカ人だし、で知らない牧師さんたちだし、他の教団の人だし、私たちの教会のために山ほど物資を積んで、私の車の音さーっとついてきてくれた。あの頃はそのありがたみがあんまり分かってなかった。もう自分のことで頭がいっぱいで。だけど温かい後ろから
荷物の風が背中を押しててくれたなって、この何人かの人とお会いして会津から米沢に行くっていう時は全然会ったことのない会津の教会の人じゃない、その地域のクリスチャンじゃない人がトラック出すよっつって、何の義理があって会津から米沢まで私たちの荷物積んで山越えしてくれたんですかって、あの時もこの時もそんな大きいことじゃないけど、温泉に入ったらタダでいいですよって、半額でいいですよとか、東京に行ったらもう私ども疲れ果ててもクタクタだったからもう眼中になかったんで、気がつけば地域のまるで関係ない人が私たちを迎えてくれた。ここに来る時もクリスチャンじゃない多くの人も私たちを見送ってくれた。あれ何なんですかって、神様がまるで夜は火の柱、昼は暖かい雲の柱となってバリアーのようにあのトラックになったり人々だったり、でここに来る時もですよ、私はこの町に2つ教会があったからまずご挨拶に行った。もしかしたらこの町じゃないとこでやってくださいって言われるかもと思ったですよ。この間その牧師さんご夫妻を飲み会にお誘いしてお食事して、その時のことをいろいろお聞きしたんですけども、いやいいですよ、ここで一緒に教会やってくださって、すぐ隣っちゃまずいけど線路の向こう側ならあの本当にいいですよって歓迎してくださって、でそれで終わりじゃなかった。今回聞いてみたらその方は顔が広くてですね、いろんな地域の、あの食事のことを新聞に書いたり、不動産ともつながりがあったようで、私一人で一生懸命皆さんのアパート探してたと思ったら、その先生もあれやこれを手を尽くしてくださっていたんです。そしていよいよ教会土地やアパート建てようかなっていう時も、私あんまり記憶ないんですが一緒に探してくれたようにこの間食事したら聞こえたし、で話がつながったんです。お願いしてないのにある不動産会社が、実は教会の方があの何十人とここに帰ってきて教会を建てる大きな土地を探していますとか、アパートも探していますとか、そんなのお願いしないのに広告に載せてくれたことがあったらなんだこれと思ったら、この間食事をした牧師さんに聞いたら、不動産、私もたくさん不動産回ったんです。それだけ覚えてるんです。片っ端から回ったんです、あの時。でどうも教会が教会建てる大きな土地と、アパート建てる大きな土地と、それから教会の土地と中古住宅と、そういうものをまだ何件何件探しているようだって、不動産会社、会社が違っても連絡がぐるぐる行くんだそうですね。この間初めてそれ聞いたんです。もうあの頃ずっと知れ渡ってたんですと、あらゆる不動産会社に。だからああやって義理もない不動産会社が広告入れてくださったりしたのかなって、作為的に何もしてないですよ。神様が雲の柱、火の柱のようかなって。なので今エリムができても、ああ昨日もちょっと行ってみたら存じ上げない方もゆっくり何かこう食事だかお茶だかしておられて、 ああ神様だなって。毎週行ってる教会員も、たまに家族の人と行く人も、あるいは地域の人もお友達も関係ない人も、神様が送ってくださっているかなって。なので皆さん、好意と尊敬という文字を使わなくても、暖かい神様の風がぬくもりが出エジプトの時には吹くもんですよ、私たちの周りに吹いているではないですか。じゃあ最後に、大脱出の出エジプトは最終的にどういう一押しでそれが進んだんですかって言ったら、十字架の道です。じゃあ4節から8節まで読みましょうか。4節から見ますとですね、モーセは次のように伝えました。4節5節読みましょう、はい、モーセは言った。主はこう仰せ、真夜中ごろ私はエジプトの中に出て行く、地の長子は王座についているファラオの長子から、引き薄の後ろにいる女奴隷の長子、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。ありえないことなんです。もう一回4節戻していただくと、今まではモーセを通してでしたね。今回違います。真夜中、時間帯は直々に神様がエジプトに乗り出すというんですよ。 神様がエジプトの中に、真夜中に。で、何が起こるか、今の5節もう一回出していただくと、キーワードは長子、あるいは初子。これはモーセの子供であれ、エジプトの奴隷の子供であれ、家畜であれ、何であれ。だからうちは子供いないから、その悲しみ知らないとは誰も言わない。家畜の初子が死んだ。もう国中に痛みと嘆きと悲しみの叫びが起こるって。これはやがて神様がどれほどの思いで一人しかいない初子、長子であるイエス・キリストをお捧げになるか、これがなければ救出はない、出エジプトはない、大脱出はないと、まるで生産式のような、後の杉越の祭りのモチーフになる。じゃあ皆さん6節7節続いて読みましょう、はい、そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とない。7節、しかしイスラエルの子らに対しては、犬でさえ、人だけでなく家畜人も誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルと区別されることをあなた方は知るようになります。静かな地域が一つだけ、犬の叫びすら聞こえないのを見て、さすがのエジプトの王様も出ていけと、一人残らず出ていけと。ここまで痛みが来なければ大脱出はありえなかったか、ここまでパラの罪が深かったとも言えるか。八節を読みましょう、はい、あなたのこの家臣たちは皆私のところに下ってきて、私にひれ伏し、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行った、まあ、大脱出は初子の死、やがてのイエス・キリストの十字架を指さすような出来事で終わりを告げたんですが、まあ、2冊宣教師の本を読んだと言いましたが、ある本の中にこんなことが書いてありました。アメリカの、まあ、農夫だと思いますが、クリスチャンになって、まあ、当時アメリカ宣教師を世界中に派遣して、この教会もそれでできたんですが、ただしどうでもいいものを宣教献金にしてたって、どうでもいいものって、傷ついた牛売れないから、まあ、二束三文で多分売ったでしょうか。その傷ついた牛の分だけしかというか、それを命がけで海外に宣教に行ってる宣教師の献金として捧げていたそうです。まあいろんなこと書いてあって、顛末がどうなったかというと、最終的にはその農夫の子供が宣教師になった。自分の子供をもうもしかしたら会えないかもしれない遠い異国に捧げる、神様に捧げることになったって。別の本にはこんな記述がありました。まあこの間私が行った九州の、まあ、浸水したところであった宣教師のお母さんの物語だったんですけど、その今九州で素晴らしい働きをしているお父さんお母さんが九州で素晴らしい教会を作った方だったんですようですね。私それを本でしか分かりませんが、そのお母さんのお父さんという人のね、だから話なんですが、その私が九州であった宣教師のお母さんが3歳の時、随分昔ですね、3歳と4歳と5歳の末っ子だったようです。で、農園だったらしいので穀物を入れている、まあ、蔵みたいなところがあって、まあ、自分は記憶がないって書いてましたけども、1歳と2歳年上のお兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に蔵に行って、お母さんから言われてたようです。袋の中に入ったネズミよけの毒をまぶしてある小麦については絶対触れるなと。しかしネズミは何でも食って穴開けますから、ポロポロポロポロ落ちてたんじゃないかって、まあ、本人は記憶ないからそういう書き方してるんです。でも3歳の頃の自分がそれを口に入れたようだと、真っ青になって全身が激しい痙攣をしてですね、 それから息をしなくなったそうです、まあ、自分は記憶ないんですがね。その時お父さんが、まあ、お母さんは泣き叫び、ご主人に早く来て。でお父さんも前後不覚の中でその息をしない真っ青になって全身痙攣の3歳の自分を抱き上げて天に祈ったそうですよ。手を挙げて、神様と、どうか娘を助けてください、さすればこの娘の人生は神様に捧げますって。で自分は全然記憶ないそうですが、父親がそんな自分を神に捧げた記憶、死にかけた命が戻ってきた記憶けれど、結果的に自分は日本の九州に宣教師に行くことになったと。とはいえ、神様に捧げると約束したとはいえ、感情を持った人間ですから、いざ娘が当時は1ヶ月ぐらい船に揺られゲーゲー吐きながら遠い国の地の日本に行ったらもう二度と会えないかもしれないですよ。衛生状況もアメリカとは全然違うんですから、の別れの時、もういつも夢見てたそうです。お父さんがスーツケースの夢、娘のそのスーツケースに何か書いてあった。何て書いてあったかって、悲しみって書いてあったそうです。その夢を何回も何回も見て、ああ、娘を捧げるって簡単に言うけど、それは本当に思い深い。二度と会えないかもしれない。今日が最後の別れかもしれない。しかし、神様に捧げたのだという。悲しみをたたえつつなんだなって。皆さん、神様の見救いは、まあ、ちょこっとした救いではないんですよ。一人しかいない神の御子キリストを捧げるほかない、もはやこれしか道はないと。あとは出エジプトから十字架にさーっと続く。さっき言いましたが、このあとお祭りが年に一回過ぎ越し、神の裁きが過ぎ越しのは、傷のない羊の血を門中に塗ったユダヤ人の家のみ長男が死なないということになって、エジプトでの苦しみを、芋を潰したものを食べて、そうだな、あの奴隷状態からレンガ作りから私たちはどうして救われたか、子羊の血によって救われたのだって。今私たちの教会はそれをブドウジュースとパンを持って、イエス・キリストが罪のないイースト菌が入らないということを象徴する種なしパンと、ブドウジュースは罪のないお方が命、血を流してくださって私は脱出したのだ、救われたのだ。じゃあどっから脱出したんですか。まあ、もう一冊の本はイギリス人の宣教師 の、 バックストーン、バークレーバックストーンって有名な、私去年イギリスに行って、今そこは神学校になっていて、バークレーバックストーンって元貴族ですから、だからいや、イギリスの貴族の家って神学校にまでなるわって、だいたい家のゲートをくぐってからその邸宅に行くまでどんだけ時間かかるんだって言う。ああ、この家から宣教師が日本に来たんだなって。そのバックストーン先生の物語を見るとですね、そのムーディーってさっき話した小学校しか出てない人がケンブリッジ大学に聖書の伝道集会に来た。その時そこに出席していた。それに打たれて手を挙げて、私は宣教師になりますと言ったところから始まったようです。で結局ですね、まあ、男の子が4人いたんですが、4人とも1人は医者になるはずが、全部ケンブリッジ辞めてですね、みんな宣教師になって、いや宣教師になるってこういうことなんだなって、アフリカに行く2人の息子を見送ってから、その後自分は日本に行って、日本とアフリカですからね、その後第一次世界大戦で1人の息子は死に、1人の息子は負傷し、いやどんだけ悲しみを抱えながら生きた人だったのかなと思いました。で、船に揺られて日本の松江っていうところに来たんですね。松江に上陸した最初の日本におけるお説教がそこに載っていました。大体こんな説教でした。皆さんはサタンの誘惑で、あなたの映画の道、栄光の道、あるいは誘惑の道を見せられることはないですか？しかし私たちはそれではなくて十字架の道を歩むのですと。いや確かにバックストーンといえばエリートですから、国会議員の家だし、まあ荘園を持ってですね、いくつかの邸宅を管理して事業をやって海外に行って、あるいは当時は狩猟をしてですね、もう優雅な人の羨むような未来が 悪魔によっても見せられたかもわからないし、保証されていましたよ。それを全部捨てて、もしかしたら親の期待も悲しみも全部飲み込んで、え、違う道歩むの？そして日本に来るということがどれほど重いことだったかな、どれほどの十字架の道だったかなって。しかしムーディーという人の集会で、ああ自分は掴まれた、99匹の羊だ、選ばれたっていう選びの信仰土台に、いや日本での伝道も生優しくはなかったようですよ。イギリスから来ていた聖公会の司教によって、あなたは説教をやめなさいとか、なんかいろんな大変なことあったんだなって。今から120年ぐらい前の話ですから、その頃はなんか日本も国粋主義化して反キリスト的な動きになって、ちょっと時々命も危ないことなかったかなとか。出エジプトですよ。さまざまな戦いがある中、しかし火の柱、雲の柱のように彼は尊敬され、多くの身近な日本人に好意を受けて、その生涯を全うした。じゃあ結果だけ言いましょう。どうなったんですか皆さん。この日本におけるプロテスタントは4つの流れで支えられているというんです。有名でしょ。北海道は北大の、ね、クラーク博士の少年よ、キリストにあって大志を抱け、内村鑑三とか、日本人の精神にスピリチュアルと言われるスピリチュアルバンド、札幌バンド、もう一つは横浜の港から始まった教会派横浜バンド。日本国中にたくさん教会を、ローマ字を作ったヘボンが有名ですけども、広がっていった。三つ目は九州の熊本から始まった武闘派と言われるような、弁護士だの国会議員だの文学者だの、そういう主だった頭脳階級にくさびを打ち込むような優秀なキリスト教徒を輩出したその熊本バンド。もう一つありますよ。それが松江、山陰の松江からイギリスから来た宣教師によって上陸したバックストーンによる清め派と言われるような、一人一人の人生は変わるべきだって、この世の欲得とか誘惑とか映画とかの道ではなくて、それは十字架の道を歩みなさい。皆さん、最後は宣教師の話をしましたが、私たちももう一回アウトラインを出していただくと、一人残らずの中に私たちはみんな入っていますので、あ、私も掴まれている、選ばれている、忘れ去られていない、そして大変な茨の道でも暖かい風が吹いてるでしょ、私なんでこの人にこんなに良くしてもらうかな、誰かに感謝されるような人間ではなかったのに、あ、神様だなってないですか。だけど基本的には十字架をもって救ってくださったキリストの十字架の御足の後に従う大いなる犠牲を伴った、しかし天の御国に通じる道を今週も歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷をいたしましょう。今日は出エジプト記の十の災いの最後でした。神様は一人残らずというお言葉で、私たちもその一人の中に入っていたんだということを確認しましょう。そして好意と尊敬と書かれていましたが、私たちも誰かに助けられたり、誰かに感謝をされてみたり、このような自分ではなかったはずなのにと思う節があるなら、神様が共にいるという印として、火の柱、雲の柱として受け止めましょう。だけど最後はイエス・キリストが大いなる痛み、悲しみを伴って救出してくださった十字架の道を、私たちもその背中をついていく、
歩んでいきたいと思います。皆さんが今感じている、これは私が背負うべき神様に与えられた十字架かもしれないということは何でしょうか。ピアノを大きくしていただきます。この一週間が神様に喜ばれる素晴らしい一週間となるように、今日来てくださった北姉妹の今後の治療と癒しのために、また来週は宮城さんが来られますので祈りましょう。コロナがなんとか収まるように、そして体調の優れない方が守られるように、またエリムが続けて祝福されるように、自分自身と大切な家族とまた地域の祝福のためにお祈りをいたしましょう。声に出せる方は声に出して、それではご一緒にお祈りしましょう。天皇お父様、今から共にお祈りを捧げます。今は本当にコロナの全部が止まったような流れの中ですが、神様が私たちと共にいて、そして暖かい風を吹かせてくださり、私たちをしっかりと握っていてくださること、そして最後には十字架の犠牲、福音、捧げ物があることを感謝します。神様、これをもって弱りがちな私たち、特に体調の優れない方や、また試練に遭っている方を大いに強めて癒してください。天のお父様、コロナがとどめられて新たなる日の出を見ることができるように、これに関わっている多くの方々に力をお与えください。天のお父様、北姉妹、宮城姉妹、その他の兄弟姉妹方を祝福してくださり、私たちの家族、友人、地域を支えてくださるようお願いします。一切をお委ねします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちはこの地上にあって時々一人ぼっちと思いますが、神様が私たちを離さないので、一人残らずとおっしゃってくださるので、信じます、感謝します。そして辛いことばかりと思いがちですが、暖かい風が私たちの足元で絶えず吹いているので、そのことを覚えて心温かく感謝申し上げます。最終的には神の一人のイエス・キリストが父なる神の大いなる痛み、悲しみを伴いながら命を与えてくださる御救いを通し、十字架の御救いを通し私たちを引き寄せてくださったこと、新たなる人生に招いてくださったことを感謝します。時々サタンの誘惑もあり、自分の弱さに崩れる時もありますが、もう一度仕切り直しをして、雲の柱、火の柱と共にキリストの御足の跡をたどる一人一人でありますように、大いに用いて祝福してください。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、新たな一週間を感謝します。十字架の御救いを感謝します。私を救い、招いてくださり、支えてくださり、感謝します。あなたに期待し信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。